明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
番組1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げるんですが、純さん、今月のテーマは
肝臓ですね。
はい、
いよいよ来てしまいましたね、肝臓が。
肝臓の回でございます。はいはい、さあ、この後奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス、インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。この番組で最後に取り上げるテーマ、肝臓でございます。今月は肝臓についてゲストお越しいただいております。奈良県立医科大学消化器内科学講座教授、吉地仁先生です。吉地先生、お願いします。
よろしくお願いします。
先週は肝臓ってすごい働き者っていう純さんお話でしたけれどもね、今日はどこのお話伺っていきましょうか。
あの、どういう病気があるのかって意外とみんな知らないんじゃないかな。肝炎っていうのはね、あの、盛んにラジオでもテレビでもあの CM が流れたりするんで分かると思うんですけど、他の病気も含めて結構知らないんじゃないかと思って、ちょっとお聞きしたいなと思います。
今おっしゃったように、まあ、肝炎と言いますと、はい、まあ、一般的にはウイルスですよね。
ウイルス、
ね、ウイルス、はい、まあ、これはあの B 型肝炎とか C 型肝炎っていうのが、まあ、あの慢性肝炎ですね。急性ではこう生ガキを食べての A 型肝炎とか、最近ジビエですね、いわゆるそのイノシシとかのにもあの E 型肝炎っていうウイルスがいて、
E 型まで出てるんですか。
E 型があって、で結構増えてるんですね。まあ、ただこの A 型とか E 型っていうのは、まあ、急性肝炎で、まあ、多くはまあそのまま治っていく、うん、ただ B 型とか C 型っていうのは慢性肝炎になっていってしまう可能性があるんですね、うん、でこれがもうゆっくりゆっくりじわじわっと進みまして、まあ、八甲田山の行軍みたいなもんなんです
ね。はいはい、うん、2つのチーム分かれてましたね。あの早く行く方
法、そうですね、うん、で結局はあの兵隊さんたちも、あの兵隊さんたち自分たちがこうどこにいるのか分からないまま、結局どんどんどんどん深みに入ってきましたよね、
はい、
同じように肝臓というのは症状がほとんどないんですね。例えばこう心臓だとご自分でこう脈が乱れたとか、
ぐっ
と締め付けられるとか痛み、だから肺だと息苦しいとか、はいはい、あるじゃないですか、うん、肝臓の場合はあの本当にこう肝硬変っていうとこにまで行かないと何も症状ないんです。
なんか今ちょっと思い当たる節があったんですけど、働き者のサラリーマンって忙しいんで、うん、その疲れてることすら自覚できないまんまこう働き続けることあるじゃないですか。それに似てますね、肝臓。
おっしゃった通りで、実際にあの本当につい最近経験したのは、ちょうどあの57歳で、はい、まあ、定年まで数年間で、ちょうどおっしゃってたように30歳ぐらいにあの C 型肝炎って患者さんは分かってたんですね、はいはい、でもあの自動車 の, その営業職で本当忙しくて、もう検診では病院行きなさいよって言われるけど、まあ症状もないしええやろってずっとほったはって、 でも知らない間に進んでしまって、うん、我々の病院来た時はもう肝臓がんでどうしようもなくて、もうわずか1年以内にこう亡くなってしまったとか、本当に症状がないんです。ですので非常に怖くて、うん、もう知らない間に進んでるね。
先生、昔ですよ、聞いたのがその B 型はどうかちょっとよく覚えてないんですけど、 C 型肝炎は治りづらいとか聞いたんですが、現代医学から言うと B 型肝炎と C 型肝炎っていうのは治るんですか？
もうこれがすごい進歩でして、実は2020年のノーベル医学賞が C 型肝炎が受賞したんですね。
そうなんですか？
そうなんです。で、まあ、どうしてノーベル賞をもらえたかというと、実は C 型肝炎というウイルスが発見されたのがちょうど平成の始まりぐらい、1989年なんですね。
そんなもんなんですか？
そんなもんなんです。まだなのに30年ぐらいで、ちょうどもう令和の始まりぐらいに治療法が完全に完結してですね、1日1回ぐらい飲み薬を飲むことで、早くてもう2月とか3ヶ月で完全に体からウイルスを排除できるまでに、
そんなレベルまで
なっちゃったんで、ノーベル賞がもらえたんですね。
それはノーベル賞ですよね、
はい、で C 型肝炎はですので、体から飲み薬で完全に排除できるようになりました。
すごいですね。
はい、B 型肝炎はまだ残念ながら完全に排除はできないんですけども、肝臓の中でこう暴れるのをですね、まあ、その暴れん坊将軍をもうちょっとおとなしくせえみたいな感じで、完全にこうおとなしくする、そういうコントロールはできるようになったので、
じゃあ一応そっちも進んでるといえば進んでますね。
そうですね、もうそういう意味でも本当に先ほどの患者さんの話じゃないんですけど、症状ないうちに今早めに見つけて、それだけいい治療法ができてるっていうのが今ウイルス肝炎になってくるんですね。
それじゃ脂肪肝っていうんですか、
はいはい、
脂肪が溜まってきちゃう肝臓に、これ結構私その候補生ナンバーワンぐらいなんですけど、結構出るんですよ、いろんな検査結果。これはどういう病気なんですか？
もうこれはですね、今藤田さんおっしゃったように、実は検診とか人間ドックを受けてる方の3人に1人が脂肪肝なんですね今。
それ女性もですか？
もうそうです、はい、
3人に1人。
それで、いやでも脂肪肝って太っている人だけですよねってよく言われるんですけれども、まあ実は遺伝子のタイプで、太ってなくても脂肪肝になる遺伝子のタイプが日本人多くて、太ってないけど脂肪肝も結構いるんですね。
名前に惑わされちゃダメですね。
そうなんです、はい、
印象にね。
どうして先生脂肪溜まっちゃうんですか？
まあ一番多いのは、先週もちょっと話しましたけども、いわゆる栄養分を取りすぎて、もうまあ普通はこうそれを糖ですよね、いわゆるそのグルコースっていうのは体のエネルギーですから、どんどんと使っていくんですけども、体に必要な以上にカロリーが体に入ってくると、もうちょっとこれはもう銀行で言ったらもう提供金ですよね、もうしばらく置いとけみたいな感じで脂肪に変えちゃうんですね。で脂肪に変えちゃうと、それがどんどんどんどん溜まって脂肪肝になる。
それは男性の場合はお酒というところから脂肪を取ること多いんですけど、女性だとお菓子デザートなんですかね？
もうそうですね、やっぱりカロリーが非常に一番多いのと、あと患者さんと話すると、いやそんな昔に比べて全然食べる量変わってませんし、そんなはずあらへんですよってよく言われるんですけども、当たり前ですけど、人間っていうのは年を取れば取るほど基礎代謝って下がりますよ ね、
下がりますね。
だから同じようにご飯食べてるとカロリー余ってきちゃうんですよね。
余っちゃいますね。
そうか、じゃあその分定期預金しちゃう感じですね。
そうなんですよね。もう
定期預金を下ろせるんですか？
定期預金を下ろすにはだいぶ頑張らないとダメだけど、
運動と
昔の人はよく言ったもんで、何でも腹八分目医者知らずって言いますよね。
じゃあ少なめに、
いやもう本当そうなんです。
吸収することで貯蓄してた定期預金を取り崩して
そうなんです、
生き続けなければいけないんで、っていうところですね。
はい、もう一番いい治療はもうこれはもう糖尿病とか肥満と同じで、やっぱりカロリー制限
なんです。やっぱ一緒なんですね。
一緒です。 同じようにアルコールはお酒を控える、これが一番。
なるほど。それ純さんが気になってたアルコール性肝障害とかっていうのって、はい、これもやっぱりそのもう控えることぐらいしか何かこう。
そうですね。
防ぐ方向はない。
そうですね。あとまあただこれはあの個人差が結構大きくて、ね、っていうのはあのお酒飲んでなんぼ飲んでも顔赤くならない人と、はい、ちょっと飲むと顔赤くなっちゃう人といるじゃないですか。
います。
あれも実は人種によって全然違うんですよね。
違うんですね。アルコールの分解能力って違うみたい。
そうなんです。いわゆるあのアルコールの分解の遺伝子が、だから海外の人でお酒飲んで赤くなる人なんかいないんですよ。
そうなんですよ。西洋人っていないみたい。
そうなんです
か。実はこの東アジア系が結構弱いみたいな。
なのであのヨーロッパの人は、まあ、ドイツの人とかフランスの人はワインとかビールをこうお水のように飲むんですけども、全然平気なんですね。
平気なんですよね。
ところが日本人は半分近くがこう赤くなっちゃう人なんです。赤くなっちゃうっていうのはあれはそのアセトアルデヒドっていうのが、はいはい、溜まっちゃうんですよね。
それでなんですか。
そうなんです。そうするとそいつはこう悪さをいっぱいしてあの肝臓の障害を起こしてしまうと。で結構毎日飲んでるような人はあの少し専門的なんですけど、そういう別の経路をですね、まあ介してですね、じゃあ普通の経路がダメだったらちょっとこっちでやってみるかみたいな感じで、そういう経路が実は備わってて、そっちをどんどんどんどん回して飲めるようにするんですね。なのであの毎日飲んでると結構飲めるようになってきたっていうのは、それはそういう
ことです。まさに私だと思うんですね。
なんですけど、そっちを回しすぎるとそっちでこう副産物でできるものがあの遺伝子とかいろんなものにすごい悪さをしちゃって。
まさに僕ですね。
いやいや、そうなんですか。あ、もうそういう人は本当に日本人では非常に少なくて1割台なんですよね。
ちょっとね、
あの一緒です。僕も全然、お前全然飲んでへんやんけとか言われる。いやいやいや、めちゃめちゃ飲んでますとか。
先生、僕西洋系かもしれない。
本当ですね。本当に肝臓の話つきませんけれどもね。
もったいない時間が大変すぎる。
いや、はい、来週も3週目でまだございますので、はい、吉地先生には引き続きお話を伺ってまいります、はい、お願いします。さあ、純さん、それでは今日の先生のお話受けてキーワードお願いします。
やっぱりそのカロリー取りすぎには気をつけろってことですね。
そうですね、はい、これは肝臓においてもそうですかね、はい、やっぱりね、はい、はい、ということで来週もぜひお聞きください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
明日の健康を願って、この番組株式会社平田のホームページでお聞きいただけます。この1年間さまざまなテーマについて専門の方にお話を伺っております。ぜひ株式会社ヒーラータです。カタカナで株式会社ヒーラータチェックお願いいたします。ということで、そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。
自分が嫌いで、でもどうしようもなくて、なってみたかった自分を生きることできなくて、うまくいかずに人のせいにして惨め。